荒牧亮のちょっとそこまで年始スペシャル。皆様明けましておめでとうございます。シンガーソングライターの荒牧亮でございます。去年の5月から始まりましたこの番組もね、もう新しい年を迎えるぐらいまでね、取りまくって取りまくって取りまくった年が明けまして、今年もよろしくお願いいたしますって言いながら、今日はクリスマスです。街中はどんな風になっているかって、私は今大阪におりますので、この後高松に向けて出発するわけですけれども、何にも準備しておりません。なんならちょっと明日でもいいかな、向かうのぐらいに思ってますけれども、いえそんなことはしません。最初に現地入りしてる方が絶対楽なので、ライブをね長時間やらせてもらえると考えると、今のうちに出発しようかなと思っておりますけれども、まあそんな感じでね、2018年でございます。配信日的には1月3日ですね。もう皆さんあれじゃないですか、箱根駅伝も見たし、お正月の番組にもそろそろ飽きてきてもう何してたらいいんだよお正月休みみたいな。でお父さんお母さんはもう子供にちょっといろんなとこ連れてくの大変なんだよまあみたいなところじゃないでしょうかね。改めてこの番組は、荒牧亮が、ライブのね、自身のライブのツアーを自分の車で走って、いろんなところに行くということで、その道中に見てきたもの、感じたこと、出会ってきた人たちのお話をいろいろしていこうという番組でございますけれども、ねえ、改めて2018年もいろんなところに行こうかなと思っておりますが、ここでお知らせでございます。この放送分からですね、週に1回の配信に戻ります。というのもやっと取りにまくった分がですね消化できそうだという目処が立ちましたので、2018年から、週1配信に戻ります。ですので、今まで通り、今までというか当初の予定はですね、水曜日の10時からの週1回配信にしようかということだったんですけれども、ようやく取りまくっていた分が解消されまして、いやー取りまくりましたね。駆け抜けておりました。2018年はね、どんな風にしていきたいのかみたいなこともね話しながら、皆さんから去年いただいたメールをね、読みつつ進めていこうかなと思います。それでは早速ですけれども、メールをね紹介していきたいと思います。東京のゆうさんからいただきました。これはね10月にいただいた分ですね。今週のポッドキャストで紹介されていた田辺真理さん、探したいのでアーティスト名教えてくださいということでしたけれども、私のこれアーティストさんじゃなくてですね、私のサイレンというね曲がありますよね。YouTube でショートバージョンしか流していないんですけれども、あれの PV を撮ってくださった方が山辺真理さんとおっしゃいまして、最初はあの大手の PV を撮る事務所にいらっしゃったんですけれども、最近は独立されて、いろんなメジャーアーティストとかもねやってらっしゃったりするんですけれども、多分その独立する直前ぐらいじゃないかな、あの出会って撮っていただきまして、すごくかっこいい PV をね撮ってもらいましたね。山辺真理さんと言います。なんかこれ前も紹介したような気もしますね。そしてこっち行きましょうかね。こちらも、10月にいただきました。岩根津さん、こんばんは。やっと火山灰の戦車の話が出た。そうです、5月に散々わめいていた戦車の話をね、10月になってやっとするっていうね、もう意味がわかんないですね私のねえ、いや友達が私の車とほぼ同じ年式の、スカイラインに乗っていて、スカイラインってあの日産のですかね、 火山灰を10年近く被った後、5年ほど前に転勤で関東に出てきて、そしたら塗装が間もなく剥げ落ちそうになっていました。うーわ。ということは、剥げちゃったってこと、塗装が剥げたってこと、錆びちゃったっていうことなのかな。すごいな、そんなこともあるんですね。その後、オールペンして、カラーも変えて綺麗にしましたけど、ということで、一体いくらかかったんでしょうか。洗車はね、私無事に、熊本入ってから、高圧洗浄機の水で、ジャーっとね、最初に流しまして、あとは、自分の手でね、綺麗に拭いてあげました。しかしながら、今のシエンタ、かわいそうに、また汚れております。洗車してあげなきゃね、火山灰降ってないのにね、本当に火山灰はやばいっすということでね、私はまだ今身をもって体験はしておりませんけれども、ワイパー一回かけちゃってね、焦った記憶が蘇りますね。そして、続きましてはポッドキャスト全部聞いてますよということで、イナさんからいただきました。九州編も終わり、もう少しで見に行けた栄音楽祭や京橋音楽祭の話題が出るのが楽しみです。先日のカジサンドのツーマン、数ヶ月前から行く予定で入れたのに台風で行けなくてなって、すごく残念でした。家を出るとき時間に、雨風が一番激しくて、ライブが始まる時間は雨が上がってるっていうね。そうでしたね。10月の終わりの方のね、台風第2弾の時ですね。そうなんですよ。皆さんが、出かける時間帯が一番すごくって、名古屋のあたりね。名古屋ってか愛知県近辺ですかね。ほんで、私の入り時間ね、カジさんを迎えに行って、一緒に入ったんですけど、びしゃびしゃ。カジちゃんつって、大丈夫かつって、こうやって乗せるんだみたいな。風はね、そんなになかったような気もしましたけどね。これは11月にいただいたメールですね。本当に。もうさ、始まる頃に病んでんだもん。こうやってね、来れなくなったりと、本当かわいそうでしたね。いや、でも嬉しいですね。ポッドキャスト全部聞いてますよっていうのは本当にありがたい話ですね。そして、こちらはまみさんですかね。11月にいただいた、11月後半ですね、いただいたメールですね。あと少しで荒巻中毒1年になります。おー、あ、え、そういうこと？そうなのか。じゃあ、冬に行った時に出会ったんですね。福井県永平寺の話は良かったです。いつかは行ってみたいところです。こちらは雪がもつもつ降っています。本当に11月の後半でもう降ってんのか、さすが。雪深いところですね。雪かきに来てくださいということで。マジで私、いつか、まだ体がね、健康なうちに、ミュージシャンどもを揃えて、雪かきしたい人たちを揃えて、まず前日入りしてライブをするじゃないですか。前日入りして、雪かきしてライブやって、くたくたライブやって、もう一泊して、次の日早朝から雪かきして帰るっていうツアーをいつかやりたいなと思ってるんですけれども、賛同してくれるミュージシャンがどんだけいるのかなぁ。わかりませんけれどもね、この時は永平寺の話が、出ましたけれども、どんぐらい喋ったんやろ私。そろそろ一曲聴いていただこうかな。せっかくなので、待って。5月の、前半の方に取材に行ったんですよね、去年。で、それは何のためかっていうと、10月の3日に行われる三倉祭っていうやつの、お祭りのために曲を一曲書き下ろす、必要があったというか、とてもすごい、大事な日のお祭りで、創建、その神社が建ってから1300年。その福井のね、永平寺町っていうのは、 神社がたくさん建っているところではあるんですけど、大体同じ時期に建てられた神社が多くてですね、700年代に建てられた神社があるんですけどね。でその中でも小さめの神社ではあるんですけど、ちょうどその時に御神像、仏像じゃなくて御神像があって、それがもう手のひらサイズらしいんですよ。手のひら片っぽで足りるんじゃないかぐらいのサイズの御神像がお座りになっている小さなお社があるんですね。それは多分両手でこう抱えて持てるぐらいのお社なんじゃないかっていう話を聞いたことがあるんですけど、それをお掃除するために33年に1回ちょっと移っていただくんですね、ご心臓にね。でその仙宮ですね、仙宮ならぬ仙座というのがありまして、でその仙座をする御蔵祭っていうのがね、お座りになるって書くんですけど、お座りになるじゃないな、おってなんて言えばいいの、御中のおに座るで、御座って読むんですけど、御蔵と読みまして、それ御蔵祭っていうのがありましてね、そこで歌を奉納、曲を奉納させていただきました。いやーすごいね、大切に大切に作った曲なので、改めてちゃんと聞いていただこうと思います。本邦初披露かな、あ違うな、福井の FM で初披露させてもらいましたね、聞いていただこうと思います。今年必ず発売いたします。荒牧亮久しぶりのフルアルバムより、ハートフルより鼓動。はい、お聞きいただきましたのは鼓動という曲でございました。初めてニコという楽器とね、一緒に曲を演奏してもらったんですけれども、そのニコの奏者がですね、小林さんという方で、ね、この方がですね、福井県の出身だということで、参加していただく運びになったんですが、福井っていうのは面白い国、なんて言えばいいんですかね、町で、訛りもちょっと独特で、少し朝鮮半島の韓国語のようなね、響きに似てますよね。なんとかでええ、なんとかでええって、ちょっとなんとかだってなるんですよ、語尾が。で、まあ、個人的には、ニコは中国の楽器だからなって思ったんですけどね。すごく濃い大陸からの文化を、日本海側は特にね、受けていて、で、こういうその、アジアと言われる楽器が入ることによって、この曲がより一層ちょっと深みを、増したんじゃないかな、なんて思っています。ので、すごくこれはなんか歌詞を書いた時にも書くってなった時にも 福井に流れる九頭竜川っていうのがあるんですけど、9つの頭の竜って書いてね、九頭竜って読むんですけど、あのこの九頭竜川はその今のね福井県にある町並みをが建てられるよりはるか前からずっとその命の営みを、見てきて見つめてきて、ですごく面白いのがまたあの福井の山頂にはたくさんの古墳が眠っているみたいなところとかね、いろいろがこう重なってずっと命がこう生まれては消えて生まれては消えてっていうのをずっと見てたんだなって思って、じゃあ今の現代に帰った時にすごく寂しい思いをしている人がもしかしているんじゃないか、でもそんなことはないんだよっていう温かい気持ちに川がさせてくれるのかななんて思って、書いた曲なのでね、すごく思い入れが強い、曲になりましたね。はい、では続きまして、ですね、あ、 あと2つだな、もうちょっとじゃあこれを読んでみようかな。こちらは岩根津さんですね、いただきました。こんばんは。ポッドキャストがシフトダウン使ったら燃費が上がった話まで来ましたね。ねえ、もうなんかもういつの話よこれ。私も半年ぐらいやってるんですけど、その努力をでも最近そのシフトダウン、車のね、あのまあ、バイクに乗ってるのでブレーキを踏みながら、なんて言えばいいの、なんかピピピピピピなってるけど何て言うの、何て言えばいいんですか、ギア、そうギアをね出てこなくて、ギアを1個落としてシフトチェンジダウンして、エンジンブレーキで止まるようにするっていうのを心がけてるんですよ。で最近そのエンジンブレーキが効かない状、効いていない状態、まあ多少のオートマで効いてるんですけど、効いてない状態でブレーキ踏むのがすごい怖くなっちゃって、全然止まれる気配がないから、もう慣れて恐ろしいわなんて思っておりますけど、これは、打足的な話ですが、もうどこかで効いているかもしれませんが、千数百回転、以上でアクセルをオフにすると燃料噴射が止まると。キャブレターというのを使っているエンジンではできないんですけれど、ちょっと、ね、私は詳しくないのでよくわからないんですけど後ろがいなくなって迷惑かからないなら、信号赤が赤に向かって、あ、赤の信号に向かって早いうちにアクセルオフにすればシフトダウンしなくてもガソリンを使いません。これはですね、トラックの人たちが本当によくやっています。大変迷惑なんですこれ。だからこの後ろのに車がいなければっていう心遣い、これ大事ですね。もうノロノロ走ってんなのトラックと思ったら前の信号が赤なのね、いかにガソリンをカットしてる時間を長く取れるかで燃費を稼ぎますということで、なので減速時にシフトダウンしたら燃費が伸びるのは減速中に燃料が噴射しない回転数をキープする時間が増えるからということで、あーなるほどね、エンジンを回転させるために燃料を使うということなんですな。なんだけど、その回転数が上がった状態じゃないと、エンジンブレーキが効かないという感じなのかな。ちなみに、自分の車がどのあたりの回転数で燃料カット状態かは、安全な場所でエンジンブレーキだけで減速していき、エンジンブレーキが弱まる回転数があります。わかる。私のね、多分2000ぐらいでもうダメなんだよね多分エンジンブレーキが弱まる回転数があります。燃料が使われ始めたのですということで、その回転が、燃料カットの境目の回転ですということで、多分2000ぐらいだな。なんかね、甘くなるんですよエンジンブレーキが。続きまして、今のいただいたメールは12月の方ですね。もう12月まで来たんですね。そしてついこの間、まあ、こちらも、12月中にいただいたやつですけども、りょうちゃんの新、これマミさんですね、りょうちゃんの新庄のことを話している回で、宝物が聞けて感激しています。新庄のライブの時は釣りにも気合が入りそうです。さておき、 iTunes でも聞けるようになり、 さらにヘビロテしています。でサイレンにあれ？と声が入っていますよね。 ということなんですけど、本当に入ってる、これ何秒のところに入ってるんだろう。ちょっとじゃあ、本当は新しい CD からかけたいなと思ったんですけども、次にかける曲はサイレンにしましょうか。これ本当に入ってんのかな。ちょっととりあえず置いといて、次のねメールいただきました。同じマミさんからも、いつももうねメールを送ってくれるって本当ありがたい。荒履きの受付が始まりました。今回もあのチャレンジするのかな、まず応援します、ありがとうございます。ですね、残念ながら今年荒履きにはエントリーできません。というのはエマージェンザっていうね、今私がドイツで行われるフジロックのようなフェスがあるんですけど、それの出場をかけた大会を全34カ国でやってるんですよ。で、なんで34カ国で、やってるっていうのがわかるかっていうと、もちろんあのホームページにも書いてあるんですけど、あのエマージェンザのね、チケットがね世界共通なんですって。で、表には日付とかも一切書かれてないんですよ。普通日付と、場所と、料金が書いてあると思うんですけど、書いてあるのはスポンサーと、その大会のエマージェンザっていうアルファベットと、それぞれの通貨の値段だけです。そうなんです。なので、2000円。で、これがね、ジャパニーズイエンということで、JPY と書いてあります。で、他には、ユーロね。15ユーロだったかな。あ、8ユーロだったかな。ちょっと忘れちゃった。あと、オーストラリアドルとカナダドルと、あと他に2種類あるんですけど、ちょっとね、それはね、読めないんですよね。どこで使われてるやつなのかなっていうのがわからないんですけど。で、裏面が空白になっていて、そこに自分で日付と値段を書きましょうというチケットになってるんですね。で、今ですね、そのエマージェンザというのにエントリーしておりまして、で、東京大会と大阪大会とあって、で、それぞれの東京の決勝、東京の決勝がもう日本代表決めるから、東京の大会と大阪の大会が後から合流するんですけど、私ちょっとどうしても東京の日程が花の色はのね、2月のツーマンライブでほとんど被っていまして、ちょっと出られないということで、大阪にエントリーしまして、それが2月の4日、あれ、さりげなく告知してます、私。2月の4日の日曜日、夜9時からの出番なんですけれども、大阪府の福島セカンドラインという、ライブハウスで第1次予選があります。で、これに来ていただいて、さらには挙手をしてもらわないと投票にならないんです。なので、L1 グランプリを思い出してください。来た人。みんなが来てくれないと、私、勝ち抜けないんです。で、第一次予選は、大阪の皆さん、関西近辺の皆さんを中心に、まあ、東京からもね、来てくれる人いるんですけど、何人もいるんですよ。しかも、嬉しい。勝ち抜くのはできればもう、大阪の人たちにもめっちゃ来ていただいて、で、今40人を目標にね、お願いをしているところなんですけど、40人来てくれたら勝ち抜けるチャンスはほぼほぼあるだろうということで、2月の4日です。なのでぜひ、この日はね、大阪福島セカンドラインに集合していただきたいんですけど、これがオンラインショップでのチケット販売もしくは会場でのチケット販売のみの取り扱いとなっております。かっこ今のところです。ちょっと今作戦も考えておりますので、また改めてツイッターやブログでね、ちょっとね、皆さんに呼びかけていこうかなとまだまだ思ってるんですけど、なのでチケットを買って来ていただきたいと思います。で、もしそれに勝ち抜けたらですね、4月の28か29か5月の5日か6日かな、5日かな、違うな、7日かな、忘れちゃった。あ、違う。忘れちゃった。5月のどちらかの、土日となっておりまして、これがアベノロックタウンっていうところなんですよ。で、これが 本当に私が、皆さんに力を借りなきゃいけない正念場だと思っていて、まあ、ゴールデンウィークっていうのもありますし、やっぱりね、上位の方、上位4組だったかな、1組だったかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、入れないと、次に進めないんですよ。で、次に進む会場っていうのが大阪決勝なんですけど、それが、味噌のユニバースっていう、大阪の人だったらほとんどの人が知っているっていうところなんですね。なので、そこにはどうしても立ちたいと思ってるんです。大阪の決勝。で、やっぱバンドの大会なので、大変厳しい大会ということは予想つきますが、私は大阪の皆さんの力を借りたいと本当に本当に思っているので、もちろん大阪じゃなくて全国のね、荒巻フリークの皆様、ぜひ、2月の4日、そしてゴールデンウィークで勝ち抜けたら6月の23日に味噌のユニバース、そして、東京に戻ってきて、日本の代表を決めるという大会が6月30日となっております。この日程をね、ぜひ荒巻のために開けていただいて、来ていただきたいんですけれども、私がこれをばっかりを宣伝するもので、2月の、ツーマンライブのチケットの売れ行きが悪いっていうね、もう大変こだましのぶちゃんに申し訳ないことになってますので、2月は両方来てください。ツーマンライブも大事なんです。もちろん戦う場所ではないんですけど、こだましどむに、私は負けたくない。いろんなところで。いや、もうあの人かっこいいからさ、もう花の色はボリューム3のね、ツーマンライブもぜひ来ていただきたいなと思っておりますので、2月の荒巻にはぜひ注目していただきたいんですが、話は戻りまして、サイレンで、あれって声が入っていませんかということで、今、このサイレン、音源がでゲットできるのが、もう CD ではありません。ので、iTunes か、Google Play か、レコチョクか、Spotify か、何でも大丈夫です。荒巻亮サイレン、もしくは荒巻亮ブライトサイド1とかで検索してもらうと、ダウンロードできるサイトが、もしかしたらあるんじゃないかなと思いますし、iTunes でも販売していますので、ぜひね、1曲250円となっております。よかったらダウンロードしてみてほしいなと思うんです。ブライトサイド1に入っている3曲が今のところ配信されております。眠る光、サイレン、たった一つですね。ではちょっと、サイレン聞いてみますか？本当にそんなの入ってるかな？私さ、入ってないと思うんだけどな。多分入ってたら超怖いじゃん。ちょっと待って待って、あれってなんだろう。皆さんとね、一緒に確認したいと思いますので、では聞いていただきたいと思います。荒巻亮ブライトサイド1よりサイレン。 はい、お聞きいただきましたのは荒牧亮でブライトサイド1よりサイレンでした。さあ皆様にはあれという声が聞こえたでしょうか。ぜひこの件に関してはメールをいただきたいと思います。radio@lioaramaki.com radio@lioaramaki.com までお願いいたします。聞こえた？何分何秒ぐらいのところで聞こえたかちょっと教えてくださいね。それかあの途中でヘベイダートしてたらごめんなさい。ちょっと買ってね、持ってる人はちょっと確認して聞いていただきたいんですけど。超面白いじゃんそんなの。そんなことあるかな。どうか聞き間違いであってほしいなと思いますけれどもね。ではエンディングに参りたいと思いますけれども、さあ2018年が始まりました。新年一発目はどこでライブなんだということなんですけれども、1月の6日つくばパークダイナーですね。なぜそんなことになったのかよくわかりませんけれども、そんな感じになっております。ぜひね、今年はちょっとライブの本数を少なくする予定ではあるので、荒牧亮がここでライブやるよっていう時にはなるべく足を運んでいただきたいなと思っておりますし、まずはねリリース時期を早く発表したいなっていうのと、あとはそうですね、あの動画とかコンテンツいろいろやっていこうと本当に思っていますので、そういうのも含めていろいろね、皆さんのより一層の、ご支援と、あとは声援と応援、本当に応援が必要だなと思っております。なかなかね遠くて応援できないよって思うこともあるかもしれないんですけれども、ぜひ荒牧を忘れずにいてほしいなと思うし、なんか忘れてないよっていうのを言ってもらう代わりに、例えばメールをもらったりとか、ツイキャスでコメントしてくれたりとか、まあ、チャンネル登録してますよみたいなところとかね、あれもいちいちメール来ますから。ぜひ荒牧のことを見守っていてほしいなと思いますし、積極的にね応援に来てくれるととってもとっても嬉しいし、今後の荒牧の活動がより活発にできますので、まあ、巷ではクラウドファンディングとか流行ってますけども、なんか私は多分みんなから先にお金をもらってっていうことはちょっとしないかもしれないし、なんか面白い企画思いついてクラウドファンディングの価値があるなって思ったり、本当に資金に困っちゃってなんかもうこれ以上何もできないですってなったらお願いするかもしれないんですけども、まあ、できるだけこうこっちから面白いことを先にこう提示しますよみたいな形で面白いことできたらいいな本当に。だし本当に売れたいなっていう気持ちを改めて強くしているので、売れるって難しいことなんですけど、やり残したって思うことがないように人生をね生きていきたいなって思ってますし、まあ、そのためにねいろんな我慢とか犠牲とかもあるかもしれないんですけど、ちょっと今年は本当に荒牧亮をどんどんどんどん、成長させていくような挑戦の年にしたいと思っておりますので、今後ともぜひ荒牧亮をよろしくお願いいたします。もちろんこのポッドキャストはね週に1回の配信にはなりますけれども、通常配信は来週の10日ですね、にはなりますが、内容はなるべく濃いものをお届けできるようにしたいなと思います。今までねちょっと回数が多かったので取っていなかったんですけれども、多分2月ぐらいからですね録音も再開するんじゃないかなと思っておりますので、ちょっと季節は一気に飛びますけれども、年始スペシャルとして皆さんは今回楽しんでいただけましたでしょうか。荒牧のライブにもたくさん期待をしてもらって、その期待に応えられるようにもう精一杯の努力ね惜しまずにいきたいと思っております。今後とも荒牧よろしくお願いいたします。では、荒牧のねインフォメーションはじゃあどこでゲットできるのかと言いますと、ホームページでございます。ホームページのアドレスは http://www.lioaramaki.com りょうあらまき .com でございます。そして荒牧亮で検索してもいろんな情報出てきますので、ぜひ検索してみてください。荒牧亮のあらは草冠の荒いに牧場、カタカナで亮でございます。覚えやすくなるとこれになるかな。荒ぶる牧場だよ、荒ぶる牧場の亮だよ。よろしくお願いします。メールアドレスは radio@亮荒牧.com、ラジオアットマークりょうあらまき .com です。今後もね、誰かとツアー行きますよって時にはゲスト出演していただこうかなと思っております。残念ながらちょっとトージーさんの時は深い話になってしまいまして、ちょっと撮る雰囲気じゃなかったんでならなかったんですけども、なんとかねまた面白いことやっておこうかなと思ってますので、今後に期待していてください。それではちょっとそこまで行ってきます。あらまきりょうでした。またね、今年もよろしくお願いします。